本日の聖書箇所は、マタイの福音書の6章の10節だそうです。お読みいたします。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。以上です。以上の箇所から、今日は御心が地でも行われますようにと題しまして、鈴木天狗先生よりも御言葉の取り次ぎをしていただきます。おはようございます。
おはようございます。
週末の台風はなかなか激しく雨が降ったりして大変でしたけれども、今朝もこうして皆さんと共に礼拝の恵みに預かれますと心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう、私たちの作りにしておられる天の父なる神様、あなたの聖なる名前をここから賛美いたします。すぐに習慣も守られて、私たち一人一人今日この礼拝の場に集うことが許されたことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように、強め励ましていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊く主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ご一緒にマタイの福音書6章に記された主の祈りを読んでいます。主の祈りはマタイとルカの福音書が伝えていますが、マタイの方では祈りについての教えの中で語られています。確認してきましたように、イエスは弟子たちに偽善者たちのように人々に見せるため、人々から褒められるために祈ってはならないと教えられ、祈るときには家の奥まった部屋で神にだけ心を向けて祈りなさいと言われました。また祈るときには異邦人のように同じ言葉をただ繰り返す、言葉数の多さ、祈りの量によって願いを叶えようとするような祈りをしてはならないと言われ、御国の民であるあなたたちはあなたたちの必要をご存知でおられ、良きものを与えてくださる父なる神に安心と信頼を持って祈るようにと教えられました。そしてイエスは私たちがどのように祈るべきか、その模範としての祈りを教えられたのです。それが9節から13節に記されている主が弟子たちに教えられた祈り、主の祈りです。この祈りは福音書全体の総括とも言われ、主イエスの御教えのエッセンスであふれています。この祈りを祈ることによって、私たちの思いは主イエスの御教えに向けられ、神の御思いに近づけられるのです。そのようにこの祈りを祈る私たち自身がこの祈りを生きるものとなり、教会が真のキリストの教会とされていくことが期待されているのです。この祈りは天にいます私たちの父よという呼びかけに続いて6つの願いが祈られます。そのうちの前半の3つは、あなたの御名、あなたの御国、あなたの御心と神についての願いが祈られ、後半の3つは私たちの日ごとの糧、私たちの負い目を許してください、私たちを試みや悪からお救いくださいと、私たちについての願いが祈られる構成となっています。この祈りの順序が大切です。私たちは祈るとき真っ先に自分の願いを祈ってしまいがちですが、主イエスはまず神の栄光を求めて祈るように教えておられます。祈るとき私たちは地上の関心事から出発してはならないのです。私たちが自分の言葉で自由に祈るときも、この主の祈りで教えられているように、まず神について祈り、それから自分の願いを祈るという、この順序が大切です。私たちが祈りを捧げる神がどのようなお方であり、 何を望んでおられるのかを思い巡らすことが大切なのです。神ご自身と神の御思いに心を向けずに祈るなら、それは独りよがりで一方通行の祈りとなってしまいます。祈りは神との交わりです。神を正しく神として認め、神の栄光を称え、神が望んでおられることを心に留めた上で、私たちの具体的な願いを祈ることが大切なのです。ここまで天にます私たちの父よという呼びかけと、それに続く皆が崇められますように、御国が来ますようにという願いについて読んでまいりました。今日はこれに続く御心が地でも行われますようにという第三の願いを取り上げ、御教えに聞いてまいりたいと思います。前半の3つの神についての願いは互いに深く結ばれています。神の皆が完全に上がられ神の皆が完全に崇められるためには、最終的には御国が完成し、天で神の御心が完全に行われているように地でもなされる必要があるのです。神の皆を崇めず、神の支配を認めず、神の御心に背き続ける世にあって、私たちは神の皆のため、御国のため、御心のために祈るように教えられているのです。この第三の願い、御心が地でも行われますようにと、第二の願い、御国が来ますようにという願いとは密接に関係しています。なぜなら、神の御国、神のご支配が完全に実現されるとき、神の国ではどこでも神の御心が完全に行われるからです。ですから、第三の願いは第二の願いの中に含まれると言えます。実は、ルカの福音書11章の方で教えられている主の祈りでは、この第三の願いが省略されています。それは、第三の願いが事実上、第二の願いに含まれているからでしょう。しかし、深く関連し合い、重なり合う部分が多いとはいえ、御国と御心とは同じではありません。御国はギリシャ語では、あなたの王国で、神のご支配や統治、領土を意味する言葉です。他方、御心はギリシャ語では、あなたの意志で、神のご意志や望み、ご計画を表す言葉です。御心が地でも行われますようにと祈られているように、この願いはこの地上において神の御心がなされることを祈っています。天において神の御心が完全に行われているように、地上において神の御心が実現することを祈っているのです。すなわち、この世の人々が神を聖なる方として認めて褒めたたえ、神の愛と平和に満ちたご支配の中に生き、利己的な思いや憎しみ、不安から解放されて、神に喜ばれる生き方をするようになることを願い求めているのです。天では神の御心が十分に行われているのに、この地上においては神の御心が行われていない。そのような現実に直面して悲しみ、心を痛め、神の御心がこの地上でも実現することを願って捧げる祈り、それがこの御心が地でも行われますようにという祈りなのです。御心が行われますようにというこの第三の願いは、真実な祈りとは何であるかということを私たちに教えています。御心が行われますようにというこの第三の願いは、真実な祈り、本当の祈りとは何であるかということを私たちに教えています。祈りとは何でしょうか。17世紀イギリスで作成され、世界中の長老教会や福音主義教会において広く用いられてきましたウェストミンスター小教理問答には、このようにあります。第98問、祈りとは何ですか。答え、祈りとは神の御心に一致することのために、キリストの御名によって私たちの罪の告白と神の憐れみへの感謝を添えて、神に私たちの願いを捧げることです。祈りとは何ですか。 祈りとは神の御心に一致することのためにキリストの御名によって私たちの罪の告白と神の憐れみへの感謝を添えて神に私たちの願いを捧げることです。祈りとは神の御心に一致する願いを捧げることであるというのです。祈りとは神の御心に一致する願いを捧げること、使徒ヨハネが書いた手紙の第一五章にもこのように教えられています。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して抱いている私たちの確信です。ヨハネ第一ヨハネの五章十四節、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して抱いている私たちの確信です。重要なのは私たちがどのような願いを捧げているかということです。それは神の御心にかなう願いであるべきでしょう。私たちの祈りはいきなり自分の願いから祈り始め、自分の願い事に終始して祈りを自己主張の道具のようにしてしまうことがありますが、真実な祈りとは神が私たちに何を望んでおられるか、神の御心を求め神の御心がなるように願うことであると教えているのです。重要なのは私たちがどのような願いを捧げているかということです。私たちの祈りはいきなり自分の願いから祈り始め、その願い事に終始して祈りを自己主張の道具のようにしてしまうことがありますが、真実な祈り、本当の祈りとは神が私たちに何を望んでおられるか、神の御心を求め神の御心がなるように願うことであるのです。神の御心にかなう願いをすることこそが本当の祈りなのです。神の御心をわきまえない祈りは身勝手で一方通行の祈りであり、そのような神の御心を求めない祈りは自分の欲望である偶像に祈っているに等しいのです。真実な祈りとは神の御思いをわきまえ神の御心にかなう願いをすることだと理解するなら、このことは私たちを神の御心に対する関心へと導いていくでしょう。真実な祈りとは神の御思いをわきまえ神の御心にかなう願いをすることだと理解するなら、このことは私たちを神の御心に対する関心へと導いていくでしょう。御心への関心がなくては祈りは成り立たないからです。神の御心は何か、この熱心な問いかけがないところに真の祈りは成立しません。使徒ペテロは手紙の中でこう述べています。こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。第一ペテロ4章2節の御言葉です。こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。救われ本当に神を知った者にとっての関心事は神の御心です。神の御心のために過ごすようになるのです。もはや自分の願望が主要な関心事ではありません。もはや自分のこの世における幸福も中心的な関心ではありません。神の御心は何か、それが中心的な課題です。このような生き方を求めるとき、私たちは真の祈りを祈り始めます。祈らざるを得なくなるのです。なぜなら神の御心が行われていない現実に日々直面し心を痛めるからです。こうして神の御心に対する重大な関心から私たちは祈りに向かっていくことになります。逆に神の御心への関心がないところには本当の祈りの 営みが生まれてこないばかりか、祈りは失われます。もし私たちの祈りが、それを聞いてくださるお方の身思いをそっちのけにした、自分本位な願いになってしまっているなら、それを祈ることでかえって自分の願望が強められ、固定化されてしまうことさえあるでしょう。自分の祈り願うことが偶像となってしまう。私たちがそれを祈ることでかえって自分の願望が強められ固定化されてしまうことさえあるでしょう。しかし真の祈りというのは神との霊的な交わりであり、絶えず神の御心を求めて神の御声、神の御思いに聞くことなのです。どうしたら私たちは神の御心を知ることができるでしょうか。御心とは神のご意志のこと、神が望んでおられなさろうとしていることですが、それは私たちに隠されている場合もあります。しかし神の御心は私たちにとって得体の知れないものというわけではなく、多くの場合神の御心は聖書の御言葉に明らかにされています。神の啓示の言葉である聖書を通して、私たちは神の御心の基本原則を知ることができます。神の御心の原則が明確に示されているのは、まずモーセの十戒です。神の御心の原則が明確に示されているのは、まずモーセの十戒です。神がイスラエルの民をエジプトから救い出されたとき、神は救われた者たちがどのように生きていくべきなのかという原則を明らかにされました。神はご自身の民がこの世の民たちと同じ基準によってではなく、神の基準に従って神の御心に従って生きていくことを願われたのです。それは今日においても基本的には変わりがありません。また主イエスは、律法の中で最も大切な教えは、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くして主ならあなたの神を愛しなさい、またあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいの2つであると示されました。そして私たちは聖書を通して、神が天地万物の創造者であられ、すべてをすべ納められ、私たち人間の必要を一番よくご存知で、すべてを益とされる全能者であり、そして私たちのために愛する御子をさえ惜しまずに与えてくださる愛の神であられることを教えられています。これらを基準にして私たちは神の御心を正しく判断することができるのです。同時に私たちは人生の諸々の局面において神の御心を具体的に知る必要にも直面します。進路や結婚、就職など生涯にわたって大切な選択をしなくてはならないとき、私たちはどのように御心を見出すことができるでしょうか。これは神と一人一人との個人的関係によるものであり、神は自由に私たちを導かれ、時には私たちが全く予期しない特殊な方法によって御心を示されることもありますので、それぞれの具体的な導きについては心を広げて待ち望むことが求められます。しかし神の御心を求めるにあたって、以下のいくつかのことを押さえておくと助けになるでしょう。具体的な神の御心を求めるにあたって、以下のいくつかのことを押さえておくと助けになるでしょう。1つ目、課題を具体的に祈ることです。問題となることを書き出して整理することは、祈りつつ考える上で助けになります。課題を具体的に祈ること、祈りの課題を書き出して整理することは、祈りつつ考える上で助けになります。2つ目、神に従うことを大前提として御心を求めることです。2つ目、神に従うことを大前提として御心を求めることです。
先生もう一回です。
2つ目、神に従うことを大前提として御心を求めることです。従う意志のないものに神の御心は見えてきません。いや、私たちが見ようとしていないのです。 自分の答えを隠し持たず、神の前に白紙の状態で自分の目に不利と映ることさえも感受し、従う用意が必要なのです。イエスの母マリアは御使いから受胎告知を受けたとき、自分にはわからないことや不安に思うこともありながら、お言葉通りこの身になりますようにと答えました。自分にはわからないことであっても、神の御心こそが最善であると信じたからです。そのように神に従うことを前提として御心を求めること、神に従おうという意思を持って御心を求めることが大切なのです。3つ目、御言葉に耳を傾け、神の導きを期待し求めることです。神の啓示の言葉である御言葉に耳を傾け、神の導きを期待して求めることです。4つ目、これが最後ですけれども、周囲の信仰者のアドバイスを通して導かれるということがあります。周囲の信仰者のアドバイスを通して御心が示されるということがある。時には信仰を持たない友人さえも神は用いて、ご自身の御心を示される時もあります。そのような人との関わりの中で、神の御心について思い巡らし求めるということが私たちにとって大切です。そうした人々との関わりの中で、特に信仰者との交わりの中で、徐々に御心についての確信が心の中に熟してくる。またある時は一瞬のうちに深い確信に導かれることもあるでしょう。かたや時間切れで確信がないまま決断に踏み切らなければならないという場合もあります。そのような時は、それまでの導きの中で最善の決断をすればよいのです。時間がない時、私たちは聖書をさっと開いて短絡的に御言葉に聞こうとする誘惑に駆られますが、そういうことをするよりは、これまで知らされている神のご性質から、神のご性格から御心が何かということを判断する方がずっと良いでしょう。神によって導かれてきたことを後になって疑う必要もありません。光の中で確信したことを暗闇の中で疑ってはならないのです。こうした原則によって、私たちはさまざまな状況において何が神の御心にかなうことかを知ることができるでしょう。けれども、やはり神の御心は私たちには計り知れないものです。神の御思いや神がなさることは、私たちの思いをはるかに超えています。それゆえ、私たちにとって不本意なこともあります。思うようにことが進まないこと、落胆したり希望を見失うこともあります。しかしそれでも、神の御心は私たちをご自身の永遠の愛に預からせることであるということに変わりはありません。神の御心は、イエス・キリストの救いの御業を通して人々が神の子供とされ、神の永遠の愛に結ばれ、感謝と喜びを持って生きることにあるのです。この祈りにおいて、主イエスは神の御心が地でも行われますようにと求めて祈るように教えています。天では御心が完全に行われていますが、地では行われていません。御国の民である私たちキリスト者は、ただ天の御国への希望を思い浮かべて生きるのではなく、この地に御心がなるように 祈るように求められているのです。私たちは日々地上において御心に反する多くの出来事に遭遇します。さまざまなメディアを通して痛ましい事件や尊い命がないがしろにされている出来事を見聞きします。戦争や貧困、差別や抑圧、汚職や詐欺、殺人や虐待、いじめや自死、環境問題など、心を痛めるニュース、心を悩まされるニュースが連日報道されています。私たちは至るところで神の御心が行われていない現実に直面しています。そういう現実を前にして、キリスト者は神の御心の実現を求めて祈らなければならないのです。私たちは自分の救いの中に閉じこもり、社会の出来事に目をつぶって生きることはできません。私たちはその社会的問題は人間の罪に原因するもので、最終的には十字架による救いがもたらされない限り、完全には解決されないことを知っています。私たちはその社会問題の原因は人間の罪によるものであり、最終的には十字架による救いがもたらされない限り、根本的に解決されないことを知っています。ですから、御心が地でも行われますようにという祈りは、まず福音伝道の熱心となって現れてくるでしょう。一人一人が神の愛に結ばれ、救いと癒しを受け取らなければ、こうした問題は繰り返され続けてしまうのです。ですから、福音宣教の実現こそが、福音宣教の進展こそが、この祈りの中心にあると言えるでしょう。そして、伝道することに限らず、地上に正義が生み出されるために、あらゆる正しい努力をすることは、私たちにふさわしいこと、御心にかなったことです。主イエスが私たちキリスト者のことを地の塩、世の光と呼ばれ、あなた方の光を人々の前で輝かせなさいとお命じになられたように、この地上の家庭や職場や地域など置かれた場所に神の御心がなることを祈り、そこに神の御国、神の愛のご支配が表されることを祈り求めることが、私たちキリスト者の務めなのです。そして前回も申し上げた通り、私たちはまず自分たちのうちに神のご支配と神の御心が実現することを祈り求めるべきです。自己中心の思いが砕かれ、憎しみや不安や無関心などから解放され、神の愛に結ばれ、平安をいただいて御心に従っていくことができるように、私たちの思いが変えられ、神の御思いに近づけられていくようにと、私たちは祈るべきなのです。主イエスはこの御心がなりますようにという祈りを教えられただけでなく、ご自身の経験を通してもこのことを私たちに教えています。主イエスはこの御心がなりますようにという祈りを教えただけでなく、ご自身の経験を通してもそのことを私たちに教えています。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除いてください。しかし私の願いではなく、御心の通りにしてください。主イエスはゲッセマネの園で十字架の受難を前に、我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られました。神の一人子である主イエスが父なる神から見捨てられ、むごたらしい十字架の刑で死を遂げなければならない、そのことによって神の救いのご計画が成し遂げられると知っておられた主イエスにとっても、そのことは死ぬほどに悲しい、耐え難い苦難でした。その葛藤の中で主イエスは血の汗を滴らせながら、 父なる神に祈られたのです。しかしこの時主イエスは、しかし私の願いではなくあなたの御心の通りにしてくださいと祈られ、ご自分を神の御心、神のご意志に完全に従わせられたのです。最初に申し上げた通り、この御国が、御心が行われますようにというこの第三の祈りは、ルカの福音書の主の祈りの方では省かれています。御心が行われますようにというこの第三の祈りは、ルカの福音書11章の方の主の祈りでは省かれています。しかしルカはこの言葉をルカの福音書22章の御言葉において述べているのです。今日の中心聖句に選びました。ルカの福音書22章42節の御言葉をご一緒に読んでみたいと思います。ルカの福音書の方の主の祈りでは、この御心が行われますようにという祈りは省かれていますが、このルカの福音書の最後の方22章ではこのことが祈られています。ルカの福音書22章42節、父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますように。この第三の祈りは、ルカの福音書11章で教えられている主の祈りにおいては省かれています。しかしこの22章においてこの祈りが祈られている。いわばルカは主の祈りの一部であるこの祈りの言葉をこの場面まで取っておいたということができるでしょう。御心がなりますように、この祈りが特にどのような場面で祈られるべきか、そのことを主イエスは私たちに示してくださっています。それは苦難や試練の中でこそ祈られるべき祈りであるのです。困難や試練に打ち勝つために、私たちは主イエスのようにいつも御心がなりますようにと心から祈らなければならないのです。大きな困難や深い悲しみの中で、私たちは祈りの言葉を失ってしまうことがあります。しかし、そのような霊的な落ち込み、祈りのない、サタンの攻撃を受けやすい、無防備な状態に陥ってはなりません。むしろ弱さを自覚し、天にいます父に助けを祈り、そして心からの喜びを持って、信頼を持って、御心がなりますようにと、従順を祈る私たちでありたいと願います。大きな悲しみ、困難の中で私たちは祈りの言葉を失ってしまう時がある。しかしそのような霊的な落ち込み、祈りのないサタンの攻撃を受けやすい状態に陥ってはなりません。むしろ弱さを自覚し、天にいます父に助けを祈り、そして心からの喜びを持って、心からの信頼を持って、御心がなりますようにと、父なる神に従順を祈る私たちでありたいと願います。私たちは、この世にあるのは、ただ御心を行うためと言い続ける恵みを求め、血のような汗と涙を持って祈り続けられ、十字架の苦い杯を、飲み干す力をお受けになった主イエスの死に至るまで道しに従われたそのお心を私たちの心とさせていただきたいと思うのです。神は私たちがいつでもどこにおいても最善をもって導いてくださり、祝福してくださるお方です。この神のご愛のご支配の中に 救いの歴史の中に歩ませていただいている、その恵みを心深くに覚えて新しい1週間も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は主イエスが教えてくださった主の祈りの第三の願い、御心が天で行われるように地でも行われますようにという願いに聞きました。私たちが、まず私たち自身において、あなたの御心がなること、あなたの御心に喜んで従っていく私たちへと変えられていくことを祈り求めていくことができますように、励まし導いていてください。そして私たちのうちに実現するあなたの御心が、あなたのご支配が、周りの家族や友人たち、あなたが愛しておられるお一人お一人にも届けられてきますように祝福してください。あなたの御心は私たちには計り知れないものです。しかしあなたが聖書を通して私たちにあなたの御心を示してくださっていますから、私たちがあなたの啓示の言葉である御言葉に聞き、あなたの御心を熱心に求めながら、あなたの御心が実現することを祈っていくことができますように導いていてください。そして主イエスがゲッセマネの園で御心がなりますようにと祈られたように、困難や深い悲しみの中でこそ私たちはあなたを信頼し、この祈りを祈ることができますように、助け導いていてください。たとえそれが私たちにとって不本意なことであったとしても、あなたがなしてくださることが最善であることを信じ、あなたの言葉が好みになりますようにと答えたマリアのように、あなたに従う私たちとならせてください。私たちの救い主、尊いイエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。